現在はですね、2019年の、8月の5日のですね、月曜日です。世耕さんがですね、昨日の段階でですね、どこで開かれたの？ジャカルタ？どこだったかわかんないんですけど、中国主導のですね、いわゆる日本主導の TPP みたいな感じにおける中国主導の RECP だったか ERCP だったか、まあそういう名前のですね、多国間貿易協議的なですね、要は打ち合わせの場に出まして、そしてその場においてですね、全然関係ないのに、韓国のですね、代表者がホワイト国に戻せ、ホワイト国に戻せというようなことをですね、40分か1時間か知んないけど、またずっと言っていたそうで、そのことに対してですね、世耕さんは遺憾だというふうにことを言ってですね、ここまではいいんですが、結局ですね、その後で共同通信とかがですね、時事通信、確か共同だったはずです。共同通信とかがですね、アジアの諸国も、韓国様がですね、ホワイト国からですね、除外されるのはですね、いけないというふうに皆さん賛同していたよ、みたいな、とんでもない記事を上げてるんですよ。で、世耕さんはですね、もう速攻で反撃しておりました。ツイッターに全部出ております。5つか6つぐらいのツイートだったと思うんだけど、こういう状況でこういう状況だと。皆さんはですね、その韓国の代表の言ってることっていうのは筋違いでですね、迷惑だというふうに言っていたのに、共同通信の言ってることどこかってておかしいだろうと。意外にしてくれよ、こんなフェイクニュースばっかり流し合うと。はっきり名指しで共同通信というふうに言っております。これ、私少し前にロイターの東京支局なんかもですね、なんだかおかしい。韓国にですね、忖度するような、韓国の味方みたいなことばっかりやってたんですが、NHK もそうですよね。ホワイト国除外の前日だったか前々日だったかにですね、パンピオ国務長官なんかがですね、これらの間の仲裁に入るとか、ホワイト国除外になった次の日にですね、パンピオ国務長官がですね、そんなこと一言も言っていなかったということに対して、やっぱり公開情報で、まあ、産経なんか伝えてたかな。パンピオ国務長官が言ってたのは、ジーソミアから抜けるのはダメだよということをきちんと言ったんだけど、まあ、おそらくね、抜けたら抜けたで次の手に進むという手がね、間違いなく言ってるんだと思います。まあ、そうでなければ、米国はですね、日本に対して今の段階というか、今の段階になる前の段階で、ものすごい圧力をかけてるはずです。それが一切ないということは、やっぱり普通に考えて韓国を切り捨てるということであり、韓国がもう、ど外れた裏切り行為をしていたのだということの証拠をつかんでるんでしょう。日本も証拠をつかんでるから、韓国に対してですね、徹底的なこの制裁じゃないですよ。輸出管理を行っているということであり、まあ、背後に中国はいて、中国に対してのですね、半導体製造を徹底的に破壊するということも、これはあるでしょうが、しかしやっぱり裏切り者の韓国を何とかしなくちゃいけないというふうな形で、一致団結してるんだろうなというところまではわかります。基本的にまあ、9月になったら、その韓国の経済危機だろうというふうなことを、私昨日一旦言いましたね。サムスンのですね、副会長か何かに対する裁判のですね、判決もこれ9月に出て、これ 100% 有罪だろうというふうに言われているんですが、それを見越して、サムスンはですね、もう本社機能半分ぐらいベトナムだったかに移してるんですけど、これ完全に出てっちゃったら、さあ終わるんじゃないですか普通に。そして通貨暴落、通貨危機でしょ。さらに、お金儲けしようにも、これらの経産省における1104品目だったかの、個別の、書類出してねの世界です。個別はちょっと辛いんじゃないですかね。過去の実績を全部出さなくちゃいけないんだけど、韓国出せないんですよ。日本からのですね、いわゆる最先端品をですね、テロ支援国に山ほど輸出していたんだから。だからクレーン車とかそういうのもですね、結局韓国作れないんだなと私それを思いました。いろいろコベルコだとかね、いろいろあるんだけどね、小松だとか、小松のクレーンはいいクレーンなんですよ。全然関係ないけど、まあ置いといて、まあ地獄になるのは間違いないんですよ。で、我々日本人は外務省がとにかく早い段階でビザなし渡航をやめてビザの厳格化をやるように官邸メール出さなくちゃいけないんですが。どちらにしろそれはすぐ間に合わないことなので、ビザなし渡航が続いている間においては必ず韓国人がですね、内部にやってきて犯罪行為をします。つまり奪い取りです。いきなり殺人であるとかですね、傷害であるとかはないです。泥棒ですね。泥棒、詐欺、スリ。まあ、詐欺とかもね、めんどくさいから、まず泥棒なんですよ、はっきり言うけど。 それは一般の民家に押し入るということも当然ありません。私はとりあえずまあ地方のですね、お寺とか神社にあるような、いわゆる金目の仏像であるとかそういうものをかっぱらっていくだろうなと思ってます。基本的に今の段階でもですね、そんなに監視はできておりませんから。まさにやれっつったってなかなかそんなに難しいでしょうけどね。それはわかります。でも取られてからじゃ遅いんだよっていうことですね。あいつら管理できないもん。何にしたって。メートル元気もですね、確かぶっ壊したんじゃなかったっけ？メートル元気だったか、キログラム元気も。紛失しちゃったとか、それでいいの。ああ、多分ね、北朝鮮かどっかにやったんですよ、きっと。紛失のわけねえよ。だから、どちらにしてもですね、日本国内の治安は、2019年の下半期以降、一気に悪くなると思います。私は特に、エポックメイキング的にですね、気をつけなくてはいけないのは、間違いなく放火が増えると思ってます。放火。で、その次に、まあ、どうかな、まあまあ、その次多分自動車だと思うけどね。自動車で跳ねたりだとか、ぶつけたりだとか。でも今ではそんな簡単なことでもなかなか保険金取れないけどね。で、最終的に韓国政府が絡む。この場合韓国政府じゃなくて、プザンのですね、ファシズム勢力が絡むということになれば、まあ、新幹線脱線事故とかそういうの。まあ、昔オバマ政権の時にそういうことが考え、オバマ政権の時の、日本の民主党政権の時に、日本国内に、これ本当かどうかわかんないですよ。いわゆる角丸派がですね、いっぱい入ってる、その、JR 東ローソーであるとか、北海道のですね、JR ローレンですか？ああいうところの連中と結託してですね、新幹線の脱線事故をですね、仕掛けようとしていたというふうな、情報がですね、これ何年だったか、また民主党政権の時にネットなんかで流れてました。その時はですね、そんなこと言うと、妄言だとかで、病心だ。まず、病心という言葉を使う時点で、その人は韓国人なんですよ、在日か。日本人は病心という言葉をですね、使いません。病の身、または病の心と書きます。そんなことを聞いたことないでしょ。いや、普通にある言葉だけど、相手を罵る言葉として病心という風な言い方はしないはずです。だから、それをですね、へっちゃらで使ってくるということは、まあ、あっちの人なんだなということですね。全然関係ないけど、NHK のですね、アナウンサーがコンスを使ってる。コンス。わかりますか？お腹下っちゃうよ、お腹痛いよ、みたいな形で、両方の手をおへそに当ててですね、なんか気持ち悪い挨拶してんだろ。あれも私のね、丸めた新聞紙で後頭部からスパーンのですね、粛清の対象に入っておりますが、ああいう連中が日本を裏から支配コントロールしてきたんだということに対して我々は怒らなくてはいけません。で、怒っただけではですね、何の問題解決にならないから、それを無効化しなくてはいけません。無効化するのは一番どういうのがいいのか。活動資金を切断するにはどうすればいいのかということを真面目に考えなくちゃいけないということです。本丸は NHK ですね。まあだから立花さんには頑張ってほしいね。N 国。なんだよ、N 国って。N 国。ようわからんけど。でもやっぱり、本当におかしいことやってるんですよ。NHK はね。まあね、知らないということがこれだけですね。罪だということも、そういう概念すらも我々にはなかった。それもですね、なんていうか取り戻してほしいかなと。知るということです。その上で立ち向かう対抗するということです。まあいろいろとですね、考えてほしいかなと思います。そして行動してほしいかなと思います。言葉、理性とですね、理性にだけ連結された、理性にだけ裏打ちされている言葉だけの世界というのは、言語だけの世界というのは、敗北したんですよ。地球の反転によって。これは言っておきます。行動しかないんですよ。でも間違った行動をしてはいけないので、それは熟女、なんていうかな、知恵のある行動でなければいけないのですが、とにかくもたもたとですね、口ばっかり言ってる時代は終わったという。ただそれだけです。まあいいや。なんだかだんだん偉そうになってきてますので、この辺にしておきましょう。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。